今週も始まりましたミリシラビール大辞典の時間です。この番組はビールに関して全くのミリシラである私吉塚千代がビール大好き大学生の樋口さんにその歴史や文化についてポップに教えていただこうという番組です。その取り扱うコンテンツの性質上会話の随所で過激な性的表現が飛び出すことが予想されます。そういうのが苦手な方は十分ご注意の上お聞きください。はい、始まりましたミリシラビール大辞典第65回です。お久しぶりです、吉塚です。
こんにちは、樋口です。
いやー久しぶりです
お久しぶりですね、本当に
3週間ぶりぐらいですか。
ですね、1ヶ月は経ってなくて3週間ぶりぐらい
か。いやー、ありがとうございました。お休みいただきました。おかげさまで、まあ割と回復をしまして。
おお、それはよかった。
まあまだ万全な感じではないんですけど、まあある程度ね大丈夫になってきました。
いや本当にこれ前回特にじゃあ来週から千代さんが復帰するんでみたいなことも言ってなくてね。
そう
全然公開された後に。
そう
連絡が来たっていう。いやね、本当いろいろあったでしょ、この3週間の間にも。
そう、先週ね樋口さんが触れてくれたように、慰安旅行的なものに行ってきまして。
慰安旅行にしてはかなりなんかハードそうなスケジュールだったけどね。
過酷なものちょっと
すごかったね、本当に。
そうだね、
いやどうでした。
しんどかったですね。
あれですよね、もうちっちゃいバイクに乗って。
そう、高速乗れないやつですね、あれは。
そう、高速乗れないバイクに乗って、神奈川の方からそう
16時間かけて
三重県の伊勢神宮までね。
伊勢神宮
すごいね、本当。
そう、なんかね、こういう過酷さにはいくらでも耐えれるんだなっていう、ね、
ああ、何か身体的なというか。
そう、自分一人が苦しいだけなら別にっていう感じです
。おお、かっこいい。まあ何か明確なその目的地があるみたいな、
そういう
点はあるよね。
だバイトの面接行くとかより全然楽ですよ。
ああ、それちょっとなんか分かる気がするな、
私としては。
いや、なんか分かる気がする。なんかどう、なんかね、バイトの面接とかやっぱそういうのはねちょっと違うね。
う違う。
いやでもほんとなんかいろいろ伊勢神宮行くの、なんか往路も復路も大変だったらしいじゃないですか。
往路も復路も大変でしたね。
なんかそもそもあれなんだよね、なんかその出発がめちゃくちゃ深夜かなんかに出たんでしょ。
まず、日付が変わったのと同時に出た感じなんで、まあ前日の夕方ぐらいにちょっと寝て、で、まあ、夕方ぐらいからこの6、7時間寝ようかなって思ったら、まあ普段寝ない時間なんで2、3時間ぐらいで起きちゃって。
まあそうよね。
そう、そんなに寝れてない状況でじゃあスタートっていう感じですね、したんですけど、ちょうどなんかね風が一番強い日だったんですよ。
あ、
春なりたてで春一番吹いてて、なんか台風並みの強風が吹いてるみたいな。
そんなにだったんだ。
らしくて、山間部走ってるから風強いのかなって思ったら、全然もう1日通してずっと風との戦いで。バイクってやっぱ風がすごいね、体力を奪ってくるんですよ。
あー、まあね、なんか体温とかもやっぱ風とかあったらね、
そう、
低くなっちゃうだろうし、
ただでさえ寒いのに体感温度余計寒くなって、で私のバイクちっちゃいんで、もうめちゃめちゃ風に振られるわけですね。
あー怖いな、それは。
そう、それを押さえつけながら走るんで余計に体力も使うと。
まあ、だって しかもだってあれでしょ、神奈川の時点でもう山登りがあって、箱根の、
そう、箱根を、そこが一番きついですね。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、 そこを越えちゃえばもうあとバイパス走るだけなんで楽ですけど。
いやでもやっぱ静岡県とかもめちゃくちゃ長いからかなり苦痛だったんじゃない。
海沿い走ったのに真っ暗で何も見なかったもんね。富士山も見えなかったですよ、うん、
新幹線で走ってても新幹線で通っててもさ、静岡県ちょっと長いなって感じるんだからさ。
そう、
バイクだったらなおさらでしょ。
長いっす。しかも静岡のバイパスって、うん、そのちっちゃいバイクだと通れないところもあって。
へえ、あ、なんかほとんど高速みたいな
感じ。そうそうそうそう、
うん、
だその都度ちょっと降りて市街地を走んなきゃいけなかったりするんで、
あ、
時間もかかるしっていう。
そうね。
で結局16時間かけて、まあ、出発した日の夕方4時半ぐらいに。
すごいね。
そう、
本当一日中走りっぱなしなんだ。
そう、本当だったらもっと早く着く予定だったんですけど、うん、風で思いのほか体力を削られて。
ああ、なるほどね。
もうやっぱ1時間に1回ちょっと休憩しないと死んじゃうっていう感じだったんで。でもそのおかげでね、あの神頼みをすることができて。
いやだってさ、そもそも、まあ、これ前回も言ったけどさ、うん、そもそも伊勢神宮の位置が三重県の中でもかなり南の方じゃん、
う
ん、
そう。
もうあの三重って思ってるよりもずっと南北に長くて。
そう、びっくりした。
そう、一番北の方にね、あの四日市とかあって、ちょっと南に下って真ん中ぐらいに行ったら津があって、でそこからさらに下ってようやく
伊
勢だもんね。
だから名古屋に着いた時点で、
うん、
残り100キロとかだったんですよ。
あるな
そう、名古屋は一瞬で過ぎたね。
まあね、全然通過地点だからね、ゴールでもないし、
ね、てか愛知自体が、ま、割とすぐに終わった感じがする。三重はやっぱ長いですね。
いや三重は長いよ。
うん、
あ、でもそれこそ三重で行ったら途中に、あの途中っていうほどでもないけど、多分伊勢よりかはちょっと北ぐらいには鈴鹿サーキットとか、うん、まあ、あれはちょっと山の方だけどあったと思うんですけど。そう
そうそう、いやあれね、
それによろうみたいなのは
バイパスのすぐ真横にあるんですよ、鈴鹿崎。
あ、そうなんだ。
そうだから走ってる途中に見えたんですけど、うん、ちょっと時間の関係でなかなか今回は行けなかったんですけど、
あれあれ、まあね、
また行きたいですね。
いつかはね、
うん、
で伊勢神宮やっぱどうやったんですか、やっぱ雰囲気違います。
伊勢神宮はあの大きく分けて2つの大きい神社があるんですけど。
あ、そうなんだ。
そう、天照大御神を祀ってるところと、その天照の食事を司る神様を守ってるやつが2つあって、全然雰囲気違いましたね。
あ、そうなんだ。
テラス大神を祀ってる側はもう完全に観光地化されてて。
あ、そっちの方がなんかちょっと俗っぽいというか、
俗っぽかった。まあ実際そっちがメインの神宮になるんですけど、
うん、
もうツアー客で大盛況、平日に行ったのに。
まあね、まあやっぱみんな行きたいだろうからね、
うん、
江戸時代からみんな行きたがってたんだから、
そ
りゃ
そうそうそう、
みんな行くよ。
で神社の、まあ、すぐ横にお買い物ストリートがあって、うん、楽しかったですけどね。
まあでも行きはよいよい、帰りは怖いって言いますけど、なんならやっぱ帰りの方が辛かったわけでしょう。
帰り辛かった。
だってね、もう行きはもうこれから伊勢神宮行くぞって言って頑張れるけど、帰りはもうやること終わっちゃったから
帰るしかない。
そう
で、さすがに一日で帰るのはこれはきついなと思って。
まあそりゃね、
あと天気もなんか途中悪くなりそうだったんで、
あ、
一回名古屋に行きました。
ふんふん。
で名古屋で博物館とかね、美術館とかをぐるぐる回ったりして、その後帰ったって感じですね。
そう、あれこの前話してたやつでしょ、あの、うん、名古屋市美術館だっけ。
そうそうそう、
うん、何店だったか忘れたけど、
いやー、よかったですね、名古屋市美術館。
なんだっけ、常設ってそもそもなんか興味あるやつがあったんだっけ。
そう、なんかメキシコの現代アート、
うん、お
ー、まあ、革命してた頃のやつやってて、フリーダ・カーロとかもあったし、
うんうんうん、
あれがすなんか日本だと結構珍しい展示の、
ほうほうほうほう、
いやすごいいいコレクションだなって。そんなに数自体はないんですけど、
うんうんうん、
あとエコールド・パリも飾ってあって、モディリアニのあれは割と初期の作品なのかな、も置いてあったりして、
うんうんうん、
あの美術の教科書で見たことあるような作品が置いてあったりって、
いやだから非常に良かった。すごいよね、美術の教科書とかさ、
うん、
僕なんかほとんど覚えてないからさ。
そうなの。
いやなんかあんま開いた記憶もないし。
あ、そう。
そう、なんか表紙とかになんか金剛力士像みたいなのがあったなぐらいしか。で、あの図説みたいなやつにね、美術の。まあ、ああいうのも今見てみるとやっぱ面白いんだろうなっていう、あの国語の便覧とかもそうだけどね。
国語の便覧はマジで面白いね、今思うと。
そうよね。
あれ読んどきは日本の文学大体触れるんじゃない、
重要なところ。まあそうだろうね多分。
あれいいよな。
でね、そうそう、うん、で名古屋で1日泊まって、でまたブンブンブンブン走らせてて、また
ブンブン走って、で帰りはあの静岡で、うん、あの爽やかというハンバーグ屋さんに行きまして、
うん、もうめちゃくちゃ有名なとこよね、
みんな大好き。
めっちゃ並ぶらしいじゃんそこ。
1時間待ちましたね。
すごいな。
だから待ってる間、あのエアーパークっていう自衛隊の広報館があるんですよ浜松。でそこにあの自衛隊で使われた本物の戦闘機とか置いてあって、
はあーすげえ。
でそれしかもそれに着座体験とかもできるんですよ。
へえすごいね、コックピット入れるんだ。
そう、初めてコックピットに乗って、すげーってなったりして、まあ1時間ぐらいすぐ過ぎますわな。
まあね、そりゃね。
でハンバーグめっちゃ美味しいの食べて、でまたブンブンブンって帰って。
なんか道を間違えたらしいじゃん途中で。
道を間違えたっていうか、
うん、
行きと違うルートが表示されたんですよナビで。
ああナビか、そう、
うん、で結構山道をね走ったんですよ、
うん、
もう本当に街灯とか一切ないガチな峠道。
怖いなそれは。
でこれ箱根の旧道とかなのかなと思ってずっと走ってて、
うん、
で気温2度とかですよ。
寒
い、マジで寒くて本当死にそうになりながら、もう暗いし寒いし、これちょっとでも凍結してたら終わるなって思いながら走ってて、でようやくなんか街が見えてきて、峠下ってるなってなって、
うん、
箱根越えたかって思ったら、あの青看板で御殿場まで11キロって出てきて。
全然静岡じゃん。
まだ箱根の入り口にすら立ってなかったっていう。
全然富士山すら越えてないじゃん御殿場ってことは。
そうなんですよ。沼津からその御殿場までの道を、なんか行きだったら結構バイパスっぽい広い道でスーって行けたんですけど、
うん、
なんか帰りはわざわざすごいくねくねした変な道を通らされて。
そりゃさすがに絶望するんじゃないの一瞬。
しんどかったね。そこが一番ね、しんどさのピークでしたね。でももう帰るしかないじゃないですか。
まあね、そこからどうすることもできないからね。特に
そうだ、もう淡々と走るしかないですよね。
まあそれで結局帰りは何時間ぐらいかかったの？
帰りは何時間ぐらいかかったのか、でも行きと多分あんま変わんない時間かけて走って、そうですね、夕方ぐらいに浜松で出たんですよ帰りは。でそっから でもその日のうちには帰れましたね。
ああ、そう、なるほど。じゃあなんか6、7、8時間ぐらい
で、
うん、
なんとか帰れましたね。寒かった。
いや、なんかそれを気にしてなんかバイク旅みたいなものにまたハマったらしいじゃないですか。
そう、やっぱバイク好きっすね。
あ、いいじゃん。もう
キャンプとかしたいなって今思ってますね。
あ、めちゃくちゃいいじゃん。
うん、今ずっと YouTube でキャンプ動画とキャンプ用品見てる。
なんかいっぱいあるよね、キャンプの動画とか。
そう、なんか流行ってましたけど、最近は流行りも落ち着いたみたいで。
まあそうね、なんかあの、うん、コロナの頃とかね。
そうそうそう、
まあ、人があんまいないキャンプ場とかでちょっとゆっくりしてみたいなので、
うん、
ちょっと流行ったりしたらしいね。
だんだんね、旅行するたびに距離も伸びていってるんで、
うん、
もしかしたら次はもう四国とかね、
お、
中国地方とか、なんなら九州の方とか、もしくは北海道の方とかね。
マジで遠いよ、中国地方まで行ったら。
いやでもね、もう
近畿もやっぱ短くはないからね。
そうなんだよな、
うん、
でもね、なんかね、もうあんまりね、その帰りのこととか考えてないですよ。行きてだけで行って、帰りはもう帰るしかないっていう感じ。
まあそれで言ったらね、別になんか最悪、多分確かなんか関東とかの方にどこかしらからフェリーも出てるし。
あ、そうそうそう、あるある。
うん、なんか愛媛とかそこら辺から出てるんじゃなかったかな。徳島だったか忘れたけど、
九州行きたい場合は関西からね、出てたりしてるんで、まあ最悪ビジホ一泊ぐらいの値段なんで、まあそれ使っちゃうの
もあるかな。安い選出だったらかなり安いよね。でもそれこそそんなこと言ったらさ、キャンプで言うんだったらもう千代さんの出身地の山梨県がめちゃくちゃ強いと思うんだけど ね、
ゆるキャンの舞台ですから。
そうね、ゆるキャンの舞台だからね、あれ山梨のあれどこだっけ、笛吹きとかだっけ。あんま覚えてないけど、
ゆるキャンは結構南の方のイメージですけど、私が住んでるのは割と北の方なんで、うん、どうなんだろうね。
まあでも確かなんか昔アニメ見てる感じだったら、なんか冬に長野の方の山梨の中の長野の方に行くみたいな回あった気がするから。
あ、じゃあそう、本当にその辺ですね。
うん、なんか峠が封鎖されてて行けないみたいな、そんな回あった気がするから、それこそね、もうそこら辺で、
もうキャンプをしながらこう宿泊費を浮かせながら九州とか遠いとこまで行くとか やりたいですよね。
すごいね。
うんうん、旅が好きです。
まあね、キャンプもね、これね、もうこのミリシラビエル大辞典をね長くお聞きになっている方ならわかるんですけど、うん、僕ね、もともと登山部なんすよ。
そうなんすよ。
そう、高校の時に登山部で、なんなら部長やってたんすけど、
うん、
だからね、めちゃくちゃキャンプとかねやり慣れてるんす。もうめちゃくちゃやった、嫌になるほどやった。
かっこいい。
そうでもないけどね。だからね、もうキャンプやるってなったら、なんならほんとね、愛知の方とか来てくれたら
やりますか。愛知、
いや、うん。普通にやりたいよ。
あ、やりたいね。
それこそね、僕この前長野行ったけど、
うん、あ、行ってたね。
そうそうそう、全然愛知っていうか名古屋から長野行けるし、で神奈川とかの方から
何で行ったんですか。
僕はね、電車で行ったの、特急しなの。そうそうそう、めっちゃもうガッタンコとなる、めちゃくちゃ酔うやつ。
いいじゃないですか。
めっちゃ酔うよ、ほん
と。あれ乗ったことある、酔うよねあれ。
そう、どうなんだろうね、その名古屋から 長野に行くときは特急シナノってのがあって、
うん、
で長野から新宿の方に行くあのあずさっていう、
あずさは大丈夫、
あずさは特になんかガッタンゴとなんないんだ、
すげえ快適
まあそっか、そこはやっぱ違いがあるよね。やっぱそのシナノの方は、特急シナノの方は日本アルプスを通るわけだから、
そうなんですよ、
そう、そこがやっぱねほんと辛いんだよねあれは。
そう
でね、まあ そんな感じで僕の方はそうやって電車乗って長野行けるし、で千代さんの方はあの中央道とか乗りゃすぐに
ね、
うん、長野の方まで行けるし、で
バイク
で行ける、ほんとあのあれが多分合流するぐらいなのが松本塩尻ぐらい、
うん、そうだね、あの辺
多分塩尻ぐらいだよね。
そうですね、
でもそこら辺なんかキャンプ場もねいっぱいあるわけですから、
いっぱいありそう、
でも実際あるんでしょうね
いや絶対あると思ういいっすね長野キャンプ、
いやほんと夢が広がりんぐ、
せっかく山梨住んでたのに今まで全然自然とかに興味なかったのにさ
あ、そうなんだ、
都会に染まって逆にって感じですね
ああでもそういうのはねやっぱ結構あるよね、
うん、そう、地元離れてからようやく地元の良さが分かったっていう感じはありますよね、
うん、やっぱね僕もね名古屋に来てからねもう瀬戸内の海が恋しいもん、うん、
あーいいっすね、
そうこれあの瀬戸内の民あるあるなんだけど、
うん、
海といえばもうそこかしらにもう島が点々と浮かんでて、
うんうんうんうん、
で対岸がめちゃくちゃ見えるみたいな感じなの、
いいね、
なんだけどこれって太平洋沿いに住んでる人からすればかなり異様というか、
あー確かに
結構珍しい光景らしいのね、
うんうん、
だって太平洋なんかもうずーっと世界一広い海そうなわけなんだから何にもないからさ、
うん、
でやっぱ僕みたいな瀬戸内の民からすればそれかなりやっぱ寂しいんだよね、
そうね、
だって僕とか、まあ、岡山のその、まあ、やや高いマンションに住んでたけどさ、
うん、
全然もうそこから対岸の香川見えたもん、
あいいな、
そう、
私はそういうの見たことないな、
あいや
岡山広島あたりは本当通過しかしたことないかも、海はあんまりちゃんと見たことないかもしれないですね、
まあね本当それこそ別に電車とか高速とかからもあんま見えるわけでもないからね、
そうそうそうそういいな、今とにかく行ったことない県に行ってみたいですね、
ああでもそれだったら逆にあの東北の方とかってどうなの？
そう北も行きたいんですよ、特に北海道なんかはね全然足を踏み入れたことないんで、
ああそれこそやっぱ北海道なんか行こうと思えばあの大洗とかからフェリーとか出てるんじゃないの？
そうね、バイクの動画見てると結構新潟とかから出る人多いね、
ああそうね新潟とかなんか多い印象だね、
うん、だもうちょっと暖かくなったらそういうのもね全然いいなと思います、
いやいいじゃん、
日本制覇したい
すごいね、なんか旅ジャンルのポッドキャストみたいになってるけど
あの旅 YouTuber したいっすねアウトドアを慣れればね、あのもしこの国で何かあった時に生き残る術ができるんで
それあれじゃん、なんか災害が起きた時はあの TOKIO の元に行けばいいみたいな TOKIO だったら何かしてくれるみたいな、そういうのじゃん
そのぐらいねなりたいですね、
まあねもう僕がめちゃくちゃ BL 好きなのと同じように千代さんにもねどんどんバイクやらアウトドアやらハマっていただいて、
そうだね、なんか久しぶりにこのぐらいなんかハマれることというか好きだなってなることが、うん、しばらくね何やっても楽しくないみたいな感じだったんですけど、
あら
だいぶそれが回復して いろいろ興味がまた出てきていますよ。
あら、いいじゃないですか、
うん、非常にありがたい話、
うん、
っていうのもやっぱ気づかせてくれるのが旅行だ、伊勢旅行だったなっていうのは結構ありますね。
あら、いいじゃん、
うん、あと薬で、ね、
まあそれは実際そうね、
うん、
結局はそうね。いやでもね、本当一人でやってるのもかなり新鮮だったよ
ね。聞いてたけど新鮮でした
まあね、本当、
うん、
うん、かなり雑多な話をずっとしてたね。
ね、
そう、
でも面白かったっす。
ブルーロック見たんすよっていや、ブルーロックは面白かった。
見てないんだよな。
え、少女漫画めっちゃいいんすよみたいな。
てか早く私はドラえもん、今年のドラえもんを見に行かなきゃいけない。
いやーほんとね、てな感じでもうこれはもう来週からも、もう
千代さんも
復帰ということ で、
ね、復帰してまた元気に BL の話をしていければと。
やったー。
なんか最近タイムライン見た感じ、ちょっとフラガリアメモリーズがなんかいろいろ動きを見してる感じがするんで。
そう、動きを見してるんだけど、なんか一方でさ、そのサンリオのさ、
あ、キリミちゃんいね、あのお出かけ、
あれは、いや、そう、あのあれはピューロランドから、
あ、ピューロランドか、
そう、あれはそう、あれかなり勘違いされてるんだけど、
サンリオからっていう話じゃないのか。
サンリオとしてのってのじゃなくて、あれはピューロランドからお出かけっていう話で、
なるほど、ね、
だからそのピューロランドの中でその、まあ、そのキリミちゃんとかのその、まあ、アリテンに言えばその着ぐるみみたいなが
いなくなる、
そうがいたんだけど、それがいなくなるっていう話で、
ははは、
別にあのキリミちゃんがあのリストラされるっていう
わけではない、
ね、そう、そういう話ではないっていうね。
よかった。
まあ、ただ一方でかなりこの話題が衝撃をね世間に与えてるのも事実だから、まあフラガリアメモリーズとかもこれからどうなるのかっていうね、
気になりますね。
ね、
じゃあそんな感じで今週はこんな感じで終わりにしたいと思います。ミリシラビエル大辞典では随時お便り募集しています。概要欄に貼ってある、お便りフォームとか、Twitter の DM とか何でもいいので、どしどし送ってくださると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。またねー。
またねー。